今日の FM 広報藤沢では、藤沢市観光課の木田智子さんにお話を伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて、今年のゴールデンウィーク、江ノ島の方も行事が重なりまして、さらに盛大になると伺ってるんですが、今回は江ノ島シーキャンドル、そしてサムエル・コッキングへの10周年、また江ノ島岩屋が20周年を迎えるそうですが、江ノ島シーキャンドルについての歴史と魅力をご紹介いただけますでしょうか。
はい、わかりました。こちら江ノ島シーキャンドルはですね、2003年、ちょうど10年前の4月29日、当時は多分緑の日だったと思うんですけれど、江ノ島サムエル・コッキング園と江ノ島シーキャンドルがリニューアルオープンいたしました。もともと江ノ島サムエル・コッキング園は1949年に藤沢市が整備して江ノ島植物園としてオープンしていました。2002年の改修工事の時に、明治2年に来日していたイギリスの貿易商のサムエル・コッキングさん、コッキング園の由来にもなっている方ですけれども、この方が建設した東洋一の規模を誇る温室遺構も発見されまして、今もそれは大切に保存されているんですが、そんな経過でちょうど10年目を迎えます。江ノ島シーキャンドルはですね、もともと江ノ島展望灯台という名称でして、シーキャンドルというのは愛称なんですね。で、2010年に全国から公募して1000通もの愛称が、はい、集まったんですけれども、その中から選んだのがこの江ノ島シーキャンドルという愛称になります。で、この愛称を選考する時の選考メンバーなんですが、当時藤沢観光親善大使でいらっしゃった中部の皆さんも選んでいただいたんです。で、江ノ島シーキャンドルのおすすめとしては、360度のやはりパノラマビューが一押しかなと思うんですけれど、空気が澄んでいると富士山もくっきり見えて、特に私のおすすめは夕焼けを背にした富士山ですかしら、そちらの景色が大変絶景です。また横浜のランドマークももちろんなんですけれど、運がいいと東京スカイツリーまで見ることもできます。
そしてもう一つ、探検をしながら楽しめるということで、江ノ島岩屋も今回20周年を迎えるんですね。こちらのご紹介もお願いできますか。
はい、と江ノ島岩屋は多分もう皆さんご存知だと思うんですが、長年の波の浸食でできた洞窟になっています。1971年に1回閉鎖しまして、その後藤沢市で再整備して1993年、今から20年前にリニューアルオープンいたしました。で、こちらはですね、弘法大師が訪れたですとか、源頼朝が戦勝祈願に訪れたとも言われていまして、最近ではパワースポットとして本当に人気があるところになっています。
はい、岩屋というと伝説も聞いてるんですが、何か富士山につながっているというお話も聞いたことがあるんですが、これについてはどうなんでしょうか。
そうですね、江ノ島岩屋は第一岩屋と第二岩屋があるんですけれど、その第一岩屋の奥に富士へ通ずると言い伝えられている穴がありまして、はい、その穴と富士山の鳴沢氷穴がつながっているというふうに言われております。
はい、これはね、確信が難しいかもしれませんが素敵な伝説ですよね。とっても夢があるなと思いますが、さあ今回は10周年20周年と周年事業が重なっているんですが、期間中この10周年20周年の記念事業としてはどんなことが考えられているんですか。
そうですね、こちら記念事業といたしまして、まず4月29日祝日、コッキング園とシーキャンドルのお誕生日ですけれども、この日に江ノ島サムエル・コッキング園とシーキャンドル10周年、江ノ島岩屋20周年を記念しまして、記念式典と記念ライブを開催する予定になっております。記念ライブはですね、今年も藤沢観光親善大使をお引き受けいただいた鶴野武さんがご出演くださって、鶴野武さんとシーキャンドルの皆さんが来てくださいます。で、昨年の12月23日も鶴野武&シーキャンドルズの皆さんが素敵なライブを開催してくださったんですが、今年も素敵なライブをしてくださるというお話ですので、楽しみに待っていていただければと思います。
記念すべきこの式典にも観光親善大使鶴野さんの登場となりそうですね。大いに盛り上がると思います。またこれ以外にも企画があるそうですが、どんなイベントが予定されているんでしょうか。
はい、こちらは毎年人気があって恒例となっているフラワーフェスタなんですけれども、今年は規模を拡大して 4月から6月の9日まで江ノ島全体が春の草花で彩られるような企画をしています。でその中で各イベントがあるんですけれども、湘南のアーティストたちによるメイドイン江ノ島ですとか、ミュージックイベント湘南サウンドジャム、あとは毎年フラで大変人気のアロハサンセットなどが目白押しになっています。また江ノ島岩屋では6月9日までの平日にご来場いただいた方なんですが、パワーストーンのサザレ石というものをプレゼントすることになっています。で4種類あるんですけれども、そのうち1つお選びいただけるので、恋愛成就だとか金運アップなどパワーを授かりたい内容に合わせて選んでいただければなというふうに思います。また第二岩屋の奥では岩屋龍が皆様を占いましてお告げをするという企画もあるので、はい、お告げは文字となって壁面に映し出されるんですが、皆さんもぜひ占ってみてもらってほしいななんて思います。
はい、とてもねパワースポットとしてはグレードアップする期間ということなので、はい、ぜひ多くの皆さんに足を運んでいただきたいと思います。そしてこの春の期間も目白押しのイベントとなりますが、今後のまた観光イベントについてはどんなことが今年は予定されているんでしょうか。
そうですね、だんだん夏に向かってイベントも増えてくるこの時期なんですけれども、ちょうどゴールデンウィーク付近には石川蓮華の里祭りですとか、宮原高知蓮華の里祭り、あとは長久保公園では春の緑と花の祭りですとか、少年の森では子どもフェスティバルが開催されるなど、ご家族で多分楽しんでいただけるイベントが市内のあちらこちらでたくさん用意されています。またこれから藤沢市のお花です、藤ですね、あれがちょっと早まってはいるんですけれども、もう満開になると思いますので、ぜひ春から初夏の外に出かけたくなるこの季節、家族やお友達と市内にお出かけいただければというふうに思います。
まだまだ数多くのイベントが予定されていますので、ぜひ足を運んでください。では最後になりましたが、木田さんからこのラジオ聴きの市民の皆さんへメッセージをお願いします。
はい、いよいよ江ノ島サムエルコッキング園と江ノ島シーキャンドル10周年、そして江ノ島岩屋20周年の記念事業がスタートいたします。色とりどりの春のお花の香りに誘われながら、ぜひ春の江ノ島をお楽しみください。